イエス様が、あなた方は地の塩です。また、あなた方は世の光です。と、まあ、語られておられますが、その福音を耳にしたときに、いや私はそんな塩や光のような良い働きはできていないと、劣等感を持つ方もあるかもしれません。そして、そう、どうしてもできないと劣等感を持つけど、いや、信仰を持ってできないではなく、なんだと、そうして努力をする、信仰によってイエス様が語られたようにと、進むその思いが、実はイエス様がそうしていただくんだと、お任せしますという方向にではなく、イエス様が言われたんだ、頑張ってそうしなければ、努力、そこに近づこう、自分はそうでないものをイエス様が変えてくださるという、罪からの解放という意味での信仰ではなくて、私はそうでないんだ、でもイエス様が語られたその恵みのところへとなんとかたどり着こうという、罪の克服ではない、劣等感の克服、誤ってそうした道に行ってしまうということが信仰者でもあり得ると、あるクリスチャンで、また精神学科のお方が、よくクリスチャンは、罪意識と劣等感と取り違えることがある、本当にそうだなと思わされました。それが先週お話しした御霊による御霊の実、御霊によって生きる道に進んでいく、もう古い私は十字架によって変えていただいたのだ、もうどんな実が結ばれるかと上を仰いで歩んでいく、そうした御霊に導かれる歩みではなく、いや、自分とのその御言葉とのギャップ、そこに劣等感を覚えて克服しなければという、肉の働き、自分の頑張りで何とかしよう、同じ福音を聞いても、この自分の中に御霊が働いているか肉が働いているかで本当に違う道へと行ってしまうということがあるんです。よくよくイエス様が語られたことを聞いて、その通りに受け入れるものでありたいと願うんです。イエス様は地の塩、世の光となりなさいと命じられたのではない、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光です、断言されたんです。その前、2週間前にいただきました聖書の言葉も、幸いですと、なりなさいでもなりますようにもなる、そうです、しかも貧しいものを幸いとする私です、私たちが何も持っていないかのような存在であっても、イエス様はそのものに全てを与え、全てを満たしてくださる。だから私たちはこの方が共にいてくださるから幸いであり、地の塩、世の光とされるのだ。でまた地の塩、塩とは本当によく言ったもので、もし塩が塩気をなくしてしまったら、何によって塩気をつけるのでしょうかというのは、もう塩以外の塩の代わりになるものは何もない。つまり私たちイエス様にあってはなくてはならない存在となるんですよと、そう聞くだけだと、いやそんななくてはならないような存在にはなってないな、いてもいなくてもいいようなと、まあそんなふうに思うとやっぱり頑張らないと、あるいはいやもう無理だそう思うかもしれませんが、 塩というのは、まあ、自己主張してはいけないんですね。いやー、この食事塩味がよく効いてますねっていうのはあんまりいい意味ではない。塩が溶け込んで、その塩の塩自身の存在は主張しない。だけども塩がなかったら味気ない。まあもうよくね、いい塩梅と言いますけども、本当そうだな。塩自身はその存在は主張しないけども、しっかりとその働きを成している。でしかも、まあ、塩というのはまた物を腐敗から守る、腐らないようにする大切な役目、まあ、これも塩自身はそれを主張しないわけです。本当イエス様がまさにそのようなお方だなと思わされます。ご自身が地の塩として、いつも私たちのために命を与え続けておられるけども、自己主張はされない、謙遜であられる。その命によって私たちがまた引き立てられて、素晴らしい光をも放つことができる。イエス様はまた十字架の光によって罪を照らし出し、私たちを罪から救い守ってくださる。そのようにして私たちを作り変えてくださいます。その光をどうして枕の下に置いたりするだろうか。確かに生活をしていて、光を下から照らす、そんな生活をする人はいないわけです。上から、つまり隠さないようにこうして光を照らします。私たちは十字架の光を本当にいつも上に置いて、常にその光の中で歩むものであるだろうか。いろんなものが遮っていることはないだろうか。あるいはそうした何が一番私たちの生活の中で上に置かれているだろうか。私たちの日々の明日何をしようか、そのためにどうしようかという、その道筋を照らすものは何なのか。地の塩です、世の光です、とそう語られたときに、それを照らすものは何か。多くの人が自分の努力で照らしてしまう。あるいは私はどういう存在で何ができるだろうかという、結局いろんなことを全部自分が照らそう、自分が光になろう、そしてその味付けも自分で。そうではない。私が京都聖徒教会によって救い出された時、まあ、さらには希望を持って立ち上がっていくことはやっぱりできませんでした。まあ、一言では言えない複雑な思いを持って落ち込むのもありますけども、まあ、なんかもう訳のわからない思いがあり、またなんか助かったっていうのもやっぱりちょっとあるけども、まあ、どうしよう、まあ、本当にいろんな思いがあって、でその複雑な思い全部言葉にはできなくても、まあ、分かるので、複雑な思いっていうのだけは。そうするとこの元に戻れるんだろうかと、こんな複雑な思いが本当に回復するんだろうかと。多くの人が第二次世界大戦が終わった後の日本ってこんなんじゃなかっただろうかというわけです。もう180度ガラッと変わったわけですね。これまでアメリカ、イギリス、ニックキーっていう、ね、英語すら喋ってはいけないっていう、しかも私たちは神の国で必ず勝つところが、まあ、全部ひっくり返ったわけです。何を信じてきたんだよ。でしかもこれからどうしたらいいんだろう。でこんな焼け野原で何ができるんだっていう、似てるなと思いました。ただそこで違ったのは、その京都聖徒教会に同じ 人たちがたくさんいたんですね。私もそうでしたと。頼んでもいないのに大勢の人たちがわーっと集まってきて、よかったねとも言わないんですね。もうよかったって本人も思ってないのも知ってるけど、大丈夫とももちろん言いません。大丈夫じゃないんで、まあ、とりあえず自己紹介してくださって、私はいついつに救出されました、いついつに救出、いやたらたくさんいられるんだな。で、まあ、今は何をしてます、だってみんな社会人だったり、みんな回復したんだ、まあ、その存在だけで分かるわけです。で、まあ、またそういう話を聞く機会があるわけです。まあ、救出の働きをしていますから、毎日曜日誰かが自分がどうやって救出されたかっていうことを話して、で、まあ、強調の一つとして、間違いが分かりました、それはゴールではないんです。本人にとっては苦渋の決断であり、じゃあこれからどうしたらいいのっていうのは全く見えない、本当失望の出来事ですってみんな言うわけです。あ、みんな一緒だと。だからリハビリが必要でしたと。そこで、まあ、半年なり1年なり家族はその時間を許してこれで回復しましたと。そうなんだ、何の自己主張もないです。未信者に、多くの未信者の家族に話すわけですから、イエス様とも出てこないんです。でも、ああそこに神様の愛があるんだ、本当にそうして神様と神様に愛された人によって癒される、その光というものに私も救われ、今日があるなと今でも思っています。